的心理information。
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今日はスタジオに三田市民病院から助産師の宿見さんにお越しいただき、市民病院でのお産についてお話しいただきます。では宿見さん、よろしくお願いします。
こんにちは、助産師の宿見です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
市民病院は現在三田市内で唯一お産を取り扱う医療機関ということなんですが、出産を控えた方、特に初めての方は様々な不安を抱えていらっしゃると思います。市民病院ではどのような取り組みをなさってますか？
はい、当院では心身ともにスムーズに妊娠から出産、その後の育児を迎えられるように、はい、様々な講座、バースプラン、立ち会い出産、24時間母子同室、
はい、
退院後の母乳外来、職員の資質向上などに取り組んでいます。
入院前から退院後まで妊娠、出産、育児を通しての取り組みですね。今一例として講座、バースプラン、立ち会い出産、母子同室、母乳外来、職員の資質向上を挙げていただきました。ではまず講座について伺います。新型コロナウイルス感染拡大の状況下で大勢が集まる取り組みではどのように対処されてますか？
はい、当院では出産育児に関わる情報や実践についてお知らせするという目的で、
はい、
両親学級、マタニティクラス、マタニティヨガ、いいお産の日イベント、うん、ハッピーママの会などを開催していましたが、新型コロナウイルス感染対策としてほとんどの企画を中止せざるを得ませんでした。
そうなんですね、はい、参加する妊婦さんやご家族の安全を考えてやむを得ず中止の判断をされたということですね。
はい、その通りです。ただ今回で5回目となったいいお産の日イベントは、はい、開催についていろいろ検討した上で、うん、従来は15組30人の募集なんですが、5組10人に限定して密を避けて、
はい、
参加前の検温や手指の消毒、マスクの着用の徹底など感染対策を万全にして例年通り11月3日に実施しました。
そうですか。参加人数を減らして密を避けた上で検温、手指の消毒、マスク着用など徹底して開催されたということですね、はい、いいお産、この語呂合わせで11月3日なんですね、はい、どのような内容でしたか？
はい、お産についての講義やお産をイメージできる寸劇、
はい、
沐浴の体験、妊婦のジャケット体験、マタニティヨガ、ハンドマッサージなどを行いました。
盛りだくさんの内容ですね、はい、参加された皆さんからの感想はお聞きですか？
はい、夫婦で参加して一緒にお産のイメージを深められてよかった、沐浴が不安だったけど練習できてよかった、心配なことが聞けたなどの感想がいただけて満足していただけたのではないかと思っています。
そうなんですね。感染対策をしっかり行い実施した甲斐がありましたね。
はい、ただ大半の講座は中止せざるを得なかったので、
はい、
それを補うために助産師が外来で妊婦さんに行う個別指導を充実させて、呼吸法や母乳マッサージを学んでいただいて、
はい、
少しでも不安を軽減できるように努めています。
人が集まる講座の代わりに個別でのケアを充実させたわけですね。
はい、
では次にバースプランについて教えてください。
はい、これはお産の計画書とも言うべきものでして、
はい、
分娩の予約時にお渡しする所定の用紙に、うん、出産についての希望や思いを書いていただくというものです。
はい、
これをもとに妊婦さんと参加スタッフがコミュニケーションを図って相互に理解を深めながらより安心で満足度の高い出産をしていただくということを目指しています。 バースプランは従来通り現在も継続して実施しています。
そうなんですね。お産の計画書という表現は分かりやすいですね。具体的にはどのようなことを書くんでしょうか。
はい、例えば陣痛中にどういうふうに過ごしたいかとか、
はい、
分娩時の処置についての希望、赤ちゃんが生まれたらしてほしいこと、入院中の子育てでやってみたいことなどです。また出産への立ち会いの希望についてもここで書いていただくことができます。
そうなんですね。まさに出産についての希望や思いですね、ご自身の出産への気持ちなども整理できそうですよね。
そうですね。
さあ、ここで3つ目の立ち会い出産が出てまいりました。これはどうでしょうか。希望される方が多いでしょうか。
そうですね。立ち会い出産は夫が分娩室で妊婦さんに寄り添って共に出産の瞬間を迎えるもので、多くの方が選択されます。立ち会い出産は出産の感動や親としての自覚を共有することで夫婦の絆が一層深まって、赤ちゃんへの愛情も一段と増すなどメリットがたくさんあるのですが、残念ながら現在はコロナの影響で中止となっています。
そうなんですね、はい、残念ですが現状では仕方がないというところですね、
はい、
では立ち会い出産を中止になさっている分どのような対応があるでしょうか。
はい、できるだけ入院時から助産師が付き添って妊婦さんが不安にならないように配慮しています、
ここでも助産師さんがフォローされているんですね。それでは次に母子同室についてお聞かせください。
はい、母子同室は産後すぐから退院までお母さんと赤ちゃんが一緒の部屋で過ごすというもので、この利点は赤ちゃんのペースに合わせて母乳をあげることができるので、母乳育児がスムーズに行えるということや、入院している間に赤ちゃんと育児に慣れやすいということがあります、
赤ちゃんと母乳育児を含めた育児に慣れやすいという利点があるんですね。母子同室は従来通り実施されていますか。
はい、当院では妊婦さんが分娩の時入院する時に必ず新型コロナウイルスの抗原検査をして陰性であることを確認してから陣痛室に入っていただいています、その対策を行った上で母子同室を継続しています。
これも十分な対策を講じた上で実施しているということですね、ところで夜中に何度も赤ちゃんの泣き声で起きることになって出産後のお母さんの体が休まらないという心配があるようにも思いますが、こちらはどうでしょうか。
その点については、当院ではいつでもお母さんの希望があれば赤ちゃんを預かるようにしています、そうしてお母さんの疲労や体調に配慮しています。
なるほど、そうやってお母さんたちのケアをしながら母子同室のメリットを最大限活かせるように工夫をされているということですね。さて次は退院後のケアになります母乳外来です。こちらも教えてください。
はい、母乳外来は安心して母乳育児ができるように、退院後にも育児の相談を含めて母乳に関するケアを行うというものです。母乳外来では授乳の回数やミルクを与えた量、赤ちゃん自身の様子などを聞きながら、母乳の量や赤ちゃんの健康状態をチェックしていきます、ゆっくり母乳マッサージを受けながら育児についての悩みなどの相談にも対応しています。
そうなんですね。母乳だけでなく育児の相談にも乗っているんですね。この時期不安や心配が多くなりがちなお母さんにとってありがたいことですね。
そうですね。母乳を続けるには少しでもリラックスして授乳できるようなサポートが必要だと思います。また母乳外来での相談で医師の診察を受けた方が良いと思われるケースは、即座に当院の小児科に連絡するなど、総合病院である当院の特性を生かした診療をしています。
そうなんですね、
はい、乳腺炎などの乳房トラブルにも対応しています。
はい、産科と小児科の即座の連携というのは総合病院ならではですよね。さあ次に職員の資質の向上の取り組みについてお聞かせください。職員とはどのようなことでしょうか。
はい、私たち助産師のことになりますが、
はい、
私も含めて当院の助産師の約半数にあたる12人がアドバンス助産師に認定されています。
はい、
アドバンス助産師というのは平成27年度に開始された制度です。日本助産評価機構というところから、助産を実践する能力が自立して助産ケアを提供できるというレベルに達していると認められた助産師です。
そうなんですね。
はい、この認証に際しましては、出産に限らず妊娠から産後の回復期、新生児のケアに至るまでの幅広い分野にわたって現場経験が必要で、知識も問われていまして、たくさんの研修や試験が義務付けられています。
アドバンス助産師さん、 経験、知識、技術のどれもが高い水準で必要とされるということですね。
はい、当院の助産師はこの認証を一つの目標にして、はい、資質向上のために研鑽を積んでいます。三田市や近隣の妊婦の皆さんには安心して市民病院で出産していただき、私たち助産師のケアを活用していただきたいと思っています。
はい、仕組みや工夫に加えて職員の資質向上の面でも良質で安全なケアを提供するための取り組みをされているわけですね。大変心強いお話だと思います。市民病院でのお産についてお伺いしてまいりましたが、最後に皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、出産や育児には家族や周囲の支援が絶対に必要です。
はい、
出産や育児で悩んだときは私たち助産師が皆さんの身近にいることを思い出していただいて遠慮なく相談していただきたいと思います。
妊婦さんや育児中の保護者の皆さんにとって身近な存在でありたいということですね。
はい、
矢野美さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市民病院の矢野美さんにお越しいただき、市民病院でのお産についてご紹介いただきました。次回の放送は3月1日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるでしょうか。どうぞお楽しみに。